こんばんは。
こんばんは。
いやー、ケンタロウさん、メタルギアはなんかいい感じみたいですね。
ねえ。いやね、毎日やってますよ。ドラクエもね、やってはいるんですけど、
はいはいはい。
まあ、とにかく日課をぎっちり早く終わして、
はい。
いくらでも突っ込めるように、いや、ここまでのボリュームと、
はいはいはい。
おなんだろうな、濃密な話を味わえる仕様になってるとは思いませんね。
ああ、なるほど。
いやー、偉いもん作ってくれたなって感じはしますよ。
オープニング最初のコナミって出るんじゃないですか。
はい。
はい、あれも見るのも最高かもしれないですね。
あ、もうほんとね、芝居だろうかしら。また不正事か。はい。
で、まあ私も私でですね、ドラクエ8買いましたよ。はい、
おー、8ね、うちも買いましたよ。
ちょっと明暗が分かれましてですね。
ああ、そうですか。
あくまで個人的な僕の意見なんでですね、楽しんでる方が気を悪くされたら申し訳ないんですけども、
はい。
やっぱ携帯なんで、まあ、画面の大きさは全然気にはならないんですよね。で、グラフィックも十分綺麗だと思います。
はい。
ただ、やっぱり心配しとった戦闘突入のロード時間ですよね。
もともとは PS2 版っていうのはあったんですか？
ありましたけど、はい、これほど気にならんのですよ。で、慣れたら気にならないのかもしれないんですけど、ドラクエとしては長いと思うんですよね。で、僕が基本的にイライラなんで余計そう感じるんだと思うんですけど、
うん、
僕は、まあ、すごいロード時間が本当気になるんですよ。で、実際プレステとか、セガサターン時代になって、カードから CD に移行したときにですね、うん。
はいはい。読み込みはありますわな、それは。
それで僕少しゲームから離れたんですよ。
はぁ。
何にしてもやっぱりロードが発生して、その都度イライラしてですね。
まあ、それほどね、テクノロジーが進めば進むほど、
そうなんですよね。
ムービーを読み込みとかって必ずありますし。
で、それでまあ、スクエニさんのその FF7 ですね。
はい。
は頑張ったんですけども、8は挫折しましたね。初めてファイファンで挫折したんです。ロード時間によって、で、そんな中ですね、ドラクエ7もプレステで発売ということで、はい、当時すごいロード時間を心配しとったんですよ。
うん、
で、けど、いざ発売すると、まあ、そんな心配を吹き飛ばす、すっごい画期的なロード時間だったんですよね。
はいはいはい、はい。
これは本当圧倒的に感動したんですよね。で、さすがドラクエだと。で、当時なんかの記事で見たんですけど、
はい、
やっぱものすごく研究してロード時間を突き詰めたみたいなんですよね。
そこなんですよね。本当にね、上手な、いや、最初に話題出ましたけど、はい、MGS5 なんてのは、例えば広大なマップを移動するんですけど、うまく例えばヘリコプターの最中に、
はいはいはい、
うまくいろいろ読み込みをしたりして、全くそれをこ
う
感じさせない作りだったりするんですよ。
うん、
それはその演出によってうまくこうごまかされてる部分なのかもしれないですけど、それにしてもそのステルスを与えない、プレイヤーさんに与えないっていう作りっていうのはすごく大事なことなんですね。
その辺考えてますよね、やっぱり。で、本当今回のドラクエ8、ハードスペックの違いとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ、素人の意見なんですけどもね、カードリッジがなぜ CD ロムより遅いのよってことなんですよね。
なるほどね。
テイルズ・オブ・ジ・アビスも同じ条件でプレイステ2から 3DS だったんですけど、
はい、
あちらは随分と快適だったんですよね。
ほ
う。あとカメラ操作が反転で設定で変更できないんですよ。
カメラなんていうのは、それこそドラクエ10からの逆輸入。
そうなんですよ。で、ドラクエ10もできるのに、おかしいなと思ってね。最近のゲームでもできない方が珍しいぐらいだと思うんですよね。まあ、
コンフィグなんかは確かにそうです
よ
ね。
僕が、まあ、僕が反転がダメなだけなんですけど
ね。いや、カメラ操作ってやっぱあるって、私も、例えば上下反転とか、
はい、
うちの息子なんて、両方リバースだったりしますよ。
若さですね。で、まあ、この2点が、まあ、どうしちゃったのって感じでですね、ドラクエラストないというかですね、まあ。
で、何してないんですか、プレイは。
チクチクですね、地味にストレスになりまして、ちょっと今、止まっとんですよ。
まあ、そこに来て MGS ですね。
そうなんですよ。まあ、慣れたら治るかなと思うんですけども、
まあ携帯機ですから。
そうですね。
それこそ間っこに挟む感じで、はい、ぜひプレイを続けていただきたいな。
はい。まあしかし今回の労働時間本当残念でした。まあ頑張って慣れてきます。
はい。
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロス DQ10 ドアチャッカレディオ第36回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。この番組はクラムセブンセブンの提供でお送りいたします。
あなたの夜の夢を叶えます。クラブセブンセブン。
改めまして、こんばんは。ピチカさん、
こんばんは。
本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回のドアラジですか。
はい、
はい、またもやゲストをお呼びしましょう。
はい、
ですね、くしくも、
はい、
36回目のゲストでございますが、本日のサポート仲間、
はい、
36サブロクさんです。どうぞ。
待たせたな。36回目でしたか。
そうなんですよ。これね、今日の収録前に。
あ、びっくりですね。それ確かに。それは、なんかありがたい日に招いていただいて、ありがとうございます。
ね、狙ったかのようですね。
知らなかったですけど。
リスナーさん、全然、私、だからサブロクさんではないんです
よ。すいません。サブロクと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。
しかも私、前回、アクシデントでね、
はい、
来れなかった感
じ。でもちょっとそうですね、まずちょっとね、紹介をさせていただきましょう。はい、ですね、サブロクさん、この方はドラクエ10、
はいはい、
のですね、ニコ生配信、いわゆる生主さんとして私はもう認識しておりまして、
はい、
はい、ちょっと軽くですね、自己紹介を、まあプレイ歴です
ね。あ、そうですね、もうドラクエ10に関してはそうですね、発売日ではないんですけども、それかちょっとして、
ま
あ、それこそ友達がニコ生でやってるのを見て、あ、
はいはい、
こうそれまでのこう負のイメージが払拭されてですね、うわ、これドラクエじゃないかと。これは素晴らしいなと、これは面白そうだなということで始めたのが、だから発売日がちょっと遅れて始めてる。
あ、うん、
で、まあ、
最初はちょっと
最初はやっぱりですね、
はい、
ドラクエ10の、ま、前情報なんか見てて、なんでこんなに赤鬼ばっかり、画像に出てるんだと、こんなのドラクエじゃないなんて私も思ってたんですけどね。
はいはいはい、
でもそれこそニコニコ生放送で知り合いの人がドラクエ10をプレイしてるのを見て、うん、あ、これはすごい面白そうだなと思って、うん、すぐ Wii ごと買いに行った、うん、そんな感じですね。
サブロクさんは何ですか、そのオンラインゲームっていうのは。
オンラインゲームはね、やってました、フリーゲームを、
別のプレイもしてた、はい、なるほどね、はい、じゃあ初めての MMO ではない。
そうですね、 MMO は、ね、まあ、いろいろとやってきましたけども、
はい、あ、まあ、ドラクエがもともと好きだった
んですね。ドラクエはもうずっと大好きでやって、必ず出たらやるっていう感じでしたけど、
ね、あ、そのドラクエがオンラインとこでちょっと躊躇しとったんですね。
だからなんていうんですか、 MMO にありがちなその、
はい、
こう高額武器を持ってる人がいじめられるみたいな。 あいつなんでロトの剣持ってんだよみたいなのがなったらいいかなという、そんな思いがあったりしましたけど、まあ、そういうのはね一切なくて本当にいい MMO だなと、やりやすい MMO だなと思ってやり始めてます今でも、はい、まあ、種族はクリポでやってますよ、
はい、クリポですね、はい、まあね、というわけですね、これ本編の方に、はい、ぜひその辺のですね、はい、ニコ生、
はい、
もうピチカさん、私とピチカさんのもうニコ生で配信しましょうなんて、まあ、我々 何を言ってんのって感じでしょ実際
そうですね、
うん、だからこその、まあ、このねラジオという携帯だったりするわけなので、
はいはいはい、
まあ、その辺ちょっとね、
はい、
なんだそれ面白そうだなっていうのをちょっと聞きながらですね、
は
い、
うん、
今日ちょっとラジオをおね、はい、で、お話聞いてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とわだち、
はい、はい、先ほどちょっとのご紹介ありましたけど、サブロクさんがまずは大変でしたね。
あれですね。バギクロスですね。
バギクロスの時間。実はですね。先週の教えて兄さんの回をお送りしたので、実はピンチヒッターの兄さんだったんですね。
実はですね。
うん。ちょっとなんか、やはり、お住まいの、
はい、九州の方なんですけども。
ね。この台風。
台風がですね、
まあ、こればかりはね、自然災害なので、これなのでネット回線がつながらないということで、もうこれはもう物理的にどうしようもないというか、
ね、
ちょっと一周置かせてもらったがゆえの36回でしたね。
だから、まあ、それもそれでまたそう36回にさせていただいたっていうところもあって、引き寄せられたかのように。
なるほど。兄さん、ありがとう。
助かりました。本当にありがとうございます。
はい、まずはね、大変でした、はい、さて、はい、早速本編ですけども、
はいはいはい、
サブロクさん、そのニコ生、はい、まずは、ね、やっぱりそこ聞いてみたいんですよ、その先ほどね、はい、自己紹介の時に、はい、なんで始めたんですか、はい、そのほら友人がされて、はい、知り合いがされてらしたっていう話だったんですけど、
はい、いや、いいですか、ニコ生は実はその、はい、もうそのドラクエの前からさっき言った別な MMORPG があったんですけど、それずっともう2年か3年前からニコ生やってたんですよ、私。
ああ、
はい、
なるほどね。ちょっとドラクエに限ったこと
じゃない、はい、ドラクエに限らず、他のゲームなんかもニコニコ生放送も配信してまして、
これ、はい、根本的な質問で申し訳ないんですけども、はい、これニコ生主というのはどういうところ、はい、もうニコニコ
生主っていうのは要はその、
はい、
配信する人のことを、まあ、生主っていうふうに、
ニコニコ動画で配信する人を
どういうふうな名前ですか言うみたいです。
我々がポッドキャスター。
そうです、そうです。
これまた本当申し訳ない変な質問なんですけど、はい、YouTube とはまたちょっとジャンルが違うわけなん
ですか。 YouTube っていうのは僕は逆に全く見なかったりするので、何が違うかってやっぱコメントが出るのは全然違うんじゃないですかね。
YouTube、
まさになんかニコニコ生放送、ニコニコ動画っていうのは、まあ、そのいわゆる弾幕と呼ばれるその字幕が、コメントが入ったりする、
はい、
あれが特徴的で、何より多分すごくこうジャパニーズな、
そうですね、
うん、日本ナイズをされたその何でしょう、生放送スタイルかなっていう、動画配信スタイルかなっていうのを私感じてるんですよね。す、
右から左にコメントがバーっとこう流れていくじゃないですか。
はいはいはい、
こうそれを生主さんはやっぱりそのコメントが多いとやっぱ高揚するわけで、テンションが上がっていくわけですね。
ああ
みんな見てくれてるんだな
って、ね、見てくれてるんだなとか、ああこれはいっぱいこんな質問が来てるんだなとか、中にはまあちょっとってなるようなコメントなんか
そうですね、僕なんかそれもたまに見たりするんですけど、やっぱりそういうのも目に入りますよね。
それが一番目に入りますよね。そこどうこう心を乱さずに。
あ、なるほど。すいません、脱線してください。はい。
で、やっぱりその、まあ、なんで始めたか、まあで、今はほとんどない。ドラクエ10だけ。
今もうドラクエ10だけですね。その前に、 あのやってたゲームももう今やってないですし、ほとんど今ドラクエ10ばっかりやってるので、まあ、ニコニコ生放送もそのドラクエのやつも、まあ、やりたいなと、まあ、許可が下りてからずっとやりたいなと思ってたんですけど、私実際そのニコ生では放送していいよってなってから、まあ、結構経ってから始めてるんですけど、それはなんでかっていうとですね、プクリポですよね私。
はいはいはい。
ツイッターの方でやっぱいろいろこうプクリポの可愛い写真なんかをですね、こうアップしていってたわけなんですよ。それでこう結構なんていうんですか、こうお気に入りをもらったりして喜んでたんで、これ例えば私が放送することによってどうもプクリポですってなるわけですよね、この声で。
なるほどね。
なる
キャラ付けという
か、ね、ちょっとおかしくなってくるなと思って。
いや、それは同じことじゃないですか。あの緑のやつから発するのはこの声だみたいな、ね、
そういうのはあるかなと思ってですね。
うん、
そのプクリポの幻想をぶち壊していいのかと、言われてありまして、ちょっと遅れたんですけど、まあ
はいはいはい、
まあ、それでもやっぱりこうニコ生でさっき言ったようにコメントが流れる中で放送するっていうのはすごく楽しいことなので、理由としてはもうやっぱり、自分が一番楽しいことをしたいなっていうのが理由です ね、
後ほどちょっと その方のご紹介もしますけど、やっぱり、ね、やっぱ楽しいのが一番、はい、
うん、
何せほらドアラジなんかも僕とピッチカーさんがもう楽しむがゆえの
そうです
ラジオじゃないですか、うん、そこが一番大事だったりしますし、モチベーションですよね。これさっきね、はい、Wii からあったんですけど、はい、今は何、機材は変わってるんですか。
はい、今はもうパソコン版が出てから、はい、パソコン Windows、
やっぱ
Windows 版にして、
ね、
はい、やってます。
やっぱ例えば WiiU ですとか、はい、Wii、 いわゆるもう外部出力でやるってなると、やっぱりなかなかそういった機材類ってのは大変、
ニコニコ生放送ですかってなるとですね、はい、やっぱりその一つこう必要な機材を購入してとか、普通パソコン、普通に買ったパソコンにはおそらくついてない機材、要は Wii の映像をパソコンに流す、こう中継機が必要になってくるので、
はいはいはい、
WiiU だったり Wii だとかだとその中継機を購入しないといけなかったりするので、
はいはいはい、
パソコン版が一番やりやすいです。
PC はもうそのまま、あとは適当なソフトを入れれば、
はい、そうです。あとはですね、ニコニコの方に専用の配信用のツールがもう無料で配布されておりますし、
そうなんですか、
はい、そういう準備がされてるっていうのは大きいですね、はい、
あとはもうヘッドセットですか、マイクとヘッドフォンつけれるような、
まあそうですね、
あれさえあれば、まあ、ほぼほぼ誰でも放送できると思います。
はい、あれ上げるのも無料なんですか。
月額ちょっと待って、500円かなんかそれぐらいでプレミアム会員、
プレミアム、はい、はいはい、
プレミアム会員がその放送をする、まあ、権利があるというか、
権利を
ね、に入ればいけるわけなんですね。
そうです、まあ、我々例えば、ね、BQ10TV なんかも、
はいはい、
プレミアム会員で見てるたりすることが多いんですけど、同じですよね。そうですそうです。それで誰ば配信もできるよ。
そうですそうです。はい。
もう入ってない。
追い出されるでしょ。
そうで追い出されて追い出されます。
お前は立ち見以下やと。
やっとこの間やっと入れた思ったんですけど、なんか満席になったんで出されましたって出ましたね。
スカートさんは確かロードの長さがあまり好きじゃないとさっきお聞きしたんですけど、プレミアム会員になったら。はい、短くなるよ。
そうだ、僕 それでどうしてもですね、もともとスタートが YouTube だったんで、YouTube、今のところその無料なんで、どうしてもその500円というところがですね、ちょっとやっぱまだ抵抗があるんですよ。
見るだけならね、移行問題ないですからね、プレミアムじゃなくても。
それ僕ちょっとあんまニコニコ放送のちょっと疎いんですよね。
なるほどなるほど。
これ機材類というところでちょっとこういうタイミング的には聞いてみたいなと思ったんですけど、はいはい、今後ですね、ほら PS4、はい、PS4 版ドラクエ10が出るじゃないですか、はいはい、で PS4 ってPS シェアっていうボタンを押すと、はい、あります、ね、直接その例えば YouTube、 YouTube ライブとか、それから、なんだろう、Twitch とか、はい、そちらの方に、いわゆるもう、あんまり、能動的にボタンポチッと押すだけで、はい、もう中継開始ですよ。
なります。
はい、なりますよね、うん。これっていうのは、ゆくゆく、こう、やっぱ、DQ10 も、あれなんですかね、少し緩和しそうなイメージは持ってます
よね。そうなんですよね。だから、ドラゴンクエスト10は今は、もう、ニコニコ動画というか、ドワンゴのあの、サービスじゃないと放送とか動画配信しちゃいけまいよっていうようなことになってるんですけど、
こればかりはスクエニさんとドワンゴさんの、はい、いわゆる契約上の問題が発生してるからだと思うんですけど、一度になんかあれですもんね、その YouTube にドラクエ10を上げてる方とか、はいはい、ライブされてる方一斉削除みたいなことがちょっとこの間あったんですよね。
そうなんですね、
やっぱりそれは規約違反だよっていうのが大前提、
しかしそのプレステ4でとなればやっぱり可能になってくるんじゃないかなと思ってますけどね。今でもですね、私もヒーローズをやった時に、PS4 の方から直接配信してみたんですけど、はいはい、ずっとこうストーリーとかが流れる時は勝手にカットされるんですよ、はい、その部分が。
おこれはすごいんじゃないですか。
配信しちゃいけない場面っていうのが、
は
い、ドラクエじゃなくてもですね、他のゲームでもですけど、うん、この、会社側がここは配信ダメっていうところはもうダメって言って勝手に映像が切れるようになってるんで、
うん、そうですね、そうですね、メーカーの方で調整、設定が調整してますよね。
だからニコニコだったら、自分で切り替えて、ムービーを映さないようにするとかっていう風にしないといけないんですけど、
PS4
だったらそれがなくなるので、むしろやりやすくなるのかもしれないなと思っておりますけど、
はい、
ちょっとしたいわゆる広がりというか、その生放送のハードルを超えるっていう意味では面白そうですね。
そうですね。
意外とこう面倒くせんじゃねえかと、我々のラジオ配信だと同じで、はい、あんたたちすんげえ面倒くせえことしてんじゃねえのってやっぱり思われてたりすると思う。
思ってます、私も。
あ、そうです。
いや、ニコニ生っていうのは結構気軽にできるものなので、
あ、そうなんですか。
言えばもう 5分もいらないですもんね、パソコン立ち上げてからドラクエ10を配信開始するまでに。それが気楽にパッパッパッとできてしまうものなので、ラジオされたっていうのはすごいなと思ってます、僕は。
ありがとう。
しかもその誰もやっていないところですごいなというか、正直に言うとやられたなって。
ああ、そうですか。
似たような畑でこう、ああうまいことをやられてるなって思いましたね、最初。だから何としてでも早いうちに出ておこうというということで、はい、出させていただいております。
はい、ちなみにそのね、DQ10 のその放送に関してけど、はい、例えば何、チラチラはサブロクさんのやつ私も見させてもらったりはしてたんですけど、
はい、
こうなんですかね、何にこう重きをこう置いて、その攻略だったり、はい、やっぱり例えば速報性、これはブログも一緒だと思うんですよ、はい、とかいろいろな方向性ってあると思うんですけど、どの辺こう重視してやってた
り、いろんなところを重視してる方はいらっしゃると思いますし、僕も昔はその企画を考えてみたりとかしましたけど、今全く何も考えてないですね。
というのは
要はもうそのニコニコ生放送で、その要は生主とリスナーさんっていう、はい、配信してる人と聞いてる人っていうので、
はい、
境はあるんですけど、僕は全くその聞いてくれてる人たちにありがたいとは思いますけど、その人たちを楽しませようなんていうのは一切思ってなくてですね、はい、要は同じこうドラクエやるときに、要は一人でゲームやってるときに、もう昔からこの友達とかとは見てるだけだけど、友達ん家に行ってゲームやって周りの友達見てるだけだけど、わーわーわーわー言いながらやるっていうのってすごく楽しかったじゃないですか。
はいはい、
全く同じ感覚ですね。
あ、なるほど。
自分はただ単に
普通に、それが、コメントに変わってるだけで、は
い、自分にプレイしてて、自分がプレイしてる動画だとか私が喋ってる内容に対して一緒に会話をして、 ドラクエの同じこう趣味を持った仲間たちと一緒にこうゲームしてるようなそういう錯覚じゃないですけど、そんな感じで自分がまあさっきもおっしゃってたように自分が楽しんでるだけというか、そんな感じで放送してますので、まあ強いて言うならそのあんまり音質とか画質っていうのは崩れたりしないように不快にならないようにっていうのは、
なるほどね、聞きやすさ見やすさというのはそれ大切ですからね。
でもいつものプレイを流しとるような感じですか。
そうですよ、本当に王家の迷宮に行きます。
これでもあの最近で私見させてもらったのと、あの例 の,、
はい、
あの流しそうめんの庭具を置いた
やつ、はいはいはい、
あれを私やっぱ見ててなんですけど、ちょっとコメントもしました
っけ、いらっしゃいましたね、
あの、ね、あのなんでしたけど、いやあんな風にね、あのちょっと今日変わったことがあって、ショップで新しいの入ったからなんですね、はいはあはあ、まあ本当にそれこそ思いつきでやられたのがあの日だったような気がしたんですけど、
そうですね、だからとにかく何が MMORPG の配信に生放の配信っていうのは、はい、すごく難しいと僕思うんですよね。だって何が起こるかわからない。
そうですね、うん、
だからこそ例えばあのレアドロップが出た時はわーっと盛り上がったりするし、
あ
普通のドラクエを例えばあの配信してたとしたらコンシューマーの、まあ、みんな分かってるけど、好きなゲームだからこの続きのことも分かってるけどストーリーをこう一緒に見てるという感じなんですけど、ね、MM はとにかく何が起こるか分からないの で, でそしてなおかつ基本何も起こらないっていう、
まあそれが多いですよね、何も起こらない時
の方が ゲームに頼ってしまうとですね。はいはいはい、基本的に何も起こらないので、
はい、
ですからまあなんとかこう喋って盛り上げてみたりとかそういうことをしながら楽しんでるって感じですね。あ、
なんかそれはすごい分かりますね。友達に散って、はい、なんか普通に喋りながらやっとるのってなんか楽しかった
です。そうです、そうです
よね、
まあ、もちろんその企画をされたり、一生懸命喋られたりとかね、アホなことしたりする人はいるんですけど、
うん
そんな放送じゃなくても僕は本当に何も起こらないですから面白くないですよ。
これ、はい、あのさ、あのサブロックさんってこう何こうニコ生の配信、はい、まあ、あのツイッターなんかは当然使われたりとか連携しますから、はい、それは開始した時に出るんですけど、はい、こう見てちょうだいっていうような宣伝とか、これはね、私らのそのラジオも一緒なんですよ。いかにしてまして、はい、ニコ生って比較的ハードル低いと思ってるんですよ、はい、私はその宣伝方法に関しては、
はいはいはいは
い、私らのポッドキャストっていうのを理解してもらうのにもうまあ一苦労なんですわ。
そうですね、いや僕ニコ生の宣伝はそれこそもうツイッターにポンと載せてしまえば、あとはその方がアカウントさえ持っていればカチッと押せばもうそのページに飛んでしまいますからですね。
あとはあのニコ生の放送ページの方のゲーム実況みたいなところには必ず出ますよね。あのランキングはあるんですよね。
あとはそのコミュニティっていうのがニコ生にはあるので、うん、そのコミュニティに入っている方であれば、はいはいはい、自分の、入会しているコミュニティの人の放送っていうのは分かるようになってますので。
なるほど、
これ生放送ということはあの過去とか の, そのアーカイブとかにはないような感じなんですか。
ニコ生の場合は1週間一応タイムシフトを残すことはできますね。だから見逃しても、まあ、これもプレミアム会員なんですけどね。
過去の僕はサブロクさんの見ようと思えばやっぱり入らないといけないことですね、
まあ、なリアルタイムであればいつでも見れるんですけど。
ああ、なるほどですね。コメントもでき
ます。コメントもできます。
だからね、だからね、この宣伝っていうのはね、いつでも難しいし、いまだにやっぱり毎週必ずその、私は配信が日曜日なんですけど、はい、月、水、金、あ、最近ちょっと遅れ気味ではあるんですけど、必ず実はマニュアルでやってます、私。その手打ちというかね、はい、あの手打ちってうどんみたいですね。あのきちっとなんですか、何曜日の定期配信ですよと、はい、それから月曜日に至ってはそのポッドキャストの聞き方っていうところまで含めて、はい、 なんやねんポッドキャストは。
そうですよね。
そのリンクに飛べばいいんですけど、はい、そういう聞き方じゃなくて、できればこの、あの端末の方に落としてもらって、はい、もう持ち歩いてもらいたいなっていうのが、うん、あのポッドキャストの、まあ、思想というか、そもそも の、 あの話なんで、
うん
うん、まあ、ピチカゾンとか我々はね、私なんかはもう結構もう昔なじみでもポッドキャスト聞いてきたんで、ね、
そうなんです。もう失礼ですけど、いつも当たり前のことかなと思いながらこう見ようんですけど、
やっぱり、うん、あの同じ配信っても、ポッドキャストというのは結構もう、言ってしまえばマイナー文化なものなんですよね。ま
あ、確かにあの、タッチしたことなかったですからね。今まで、初めてですあの。
ドラッグ10の中で、はい、まあ、特に私に触れ合う方が、はい、うん、あポッドキャスト、あ、初めてこのアプリケーション使ったっていうことも言われますからね、やっぱりね。
私もそうでした。
そうなんだ。
まあ、逆に先ほど、なんだ、サブロクさんが言われたように、はい、実はそこに我々、その我々でドラクエ10っていうジャンルとしてのくくりがなかったから、俺は飛び込んだん
ですね。あえての声だけですからね、今は映像が配信できる中で。すごいなと思いましたよ。
だってサブロクさん毎日あれなんですけど、ニコ生とか YouTube は言ってしまえば、サブロクさんも言ってるわけじゃないですよ、敵が多いじゃないですか、はい、
そうです、その通りです。
その中でこう目立とうと思ったら大変なん
ですね。まあ、まあ、もう普通に私みたいな放送してたら、まず人を見てくれる人も少ないと思う。やっぱりなんかこうちょっと特殊なことをしていかないといけないと思うので、あの中でバンと出るにはですね、それは実際そうだと思う。
ドラクエ10に限ったことじゃないですけど、やっぱりそのいわゆるね、まあ、だいぶ浸透した YouTuber とかもあるじゃないですか、はいはい、やっぱりね、それなりに目立つってことはよっぽどのことしてますよ。
そうですね、
やりすぎかもありますよね。
そう、やりすぎてもやりすぎてもおかしくないぐらいの、多分それぐらいの努力もしてるし、多分金もかけてるし、ね、
うん、なるほどな。
ぜひちょっとなんかその辺もね、今後そういう配信側としてもちょっと参考にしてみたいなと思います。お互いにウィンウィンでいきましょう。
いや、それはぜひぜひお願いします。とにかく。
はい、
まずはプレミアム会員からですね。
そうですね、ピチカートさんはプレミアム会員に500円だったと思うんですけど、はい、
はい、大人ですからね。
ですね、はい、ニコ生といえばなんですけど、ほら公式放送、はい、DQ10TV の、まあ、派生としてコーナー撮りされてるのは初心者大使でやってるじゃないですか、はい、
うん、
でも 今の現状で4期第4期の配信なんかされてますけど、ね、放送、まあ、DQ10TV ももちろんこれニコ生で の、 情報配信っていうのがあるんですけど、はいはい、初心者大使なんていうのはなんかこう思われる
ところ、思われるところですか。
うん、です。なんちゅうのが、いや、面白い、だんだんその何期を重ねることにですね、4期まで来てですね、はい、いろんなキャラクターの、その芸人さんとか、
そうですよね、
タレントさんもいますし、
やっぱ芸人さんとかですし、そのタレントの事務所に入ってる方たちばっかりなので、やっぱおしゃべりうまいですしね、うん、
ああそれは感じます
ね、すごいなと思いますね。うん、でまあ要はさっき言われましたけど、敵というか、あそこにごそっと言ってるわけなんですよ。っていうのはあるんですけど、
それこそ初心者大使なんで、プレミアムで、ね、もう見てないと、下手すると最近追い出されることある
んですよね。だから、すごいんですよ、本当に。
それはまあもちろん公式放送の。
公式の力っていうのはあると思うんですけど、あの方々個人個人の能力って、おしゃべりとかね。いろいろ企画されたりとか、まあ、やっぱ
なおさら名前の通り初心者大使ですから、はい、ドラクエいじったことねえよっていう人いっぱいいますからね。
その方々がその見事にみんなハマっていくっていうドラクエもすごいなと思いますけ
あれ
それは思いますよね、
あの初心者のあの大使が個人個人で配信しようんですか、
あれ
それぞれ
で、そうです、個人個人で、まあ、ほぼ毎日誰かの放送がされているっていうような感じですよね。
は
ね、しかも時間帯もまちまちですよね。朝あったり、はい、夜中があったり、はい、ある人は酒飲みながらとかね。
大体ほら、大使の皆さんは顔を出しながら放送されているので。
はあ、そうですね。
はい。はいはい、
それこそ、なんか、あのストーリーであの出していけないところは顔配信
ですよ
ね。
そうですよね。
なるほど。
そうそうそう、
なので、いや、初心者大使はまだまだ注目していきたいし、はい、だんだんだんだん、あの、最近だと4期に来ると、だいぶハードル上がってきました
も
んね。
ハードルも上がりますし、どれだけ増える、もうずっとやるんですかね、あれ。なんかもう、すごい人数になっていきますよね。グループ作れるぐらいの。
そうですね。なんか、噂では48まで伸ばすらしい。
DQ10、48。DQ みたいなね、話もありましたけど。
いや、まあ、あのね、あの、サムロクさんから言わせれば、はい、あのライバルの方
なんですけど、ライバルなんてとんでもないんですけど、
これは私もね、あの温かくですね、はい、あの見ていきたいなと思いますし、だからこ そ, そのやっぱりなんかドワンゴと、はい、ニコニコとそのドラクエスクエニとかの結びつけっていうのもやっぱありますからね。サブロックさん、この間、はい、あのアストルティア3周年祭、私もあの配信側の取材側として参加する、はい、つまりサブロックさんとあの同じ側の人間としてラジオ配信したんですが、
はい、されてましたね、
うんうん、楽しかったですね、まずはね。
まあ、あれすごいですよね。
まずはね、ご企画を毎度毎度されてる、ね、はい、緑の方、
わさびの方ですね。
あの方のその力の、まあ、毎度毎度感じるなという、今回私も絡ませてまで2回目なんですけど、2回目じゃないか、3回目なのかな。あ、最初はね、向こうは私を認識してなかったですからね。
なるほどなるほど。
あ、多分完全にこいつ配信者だなと思って、はい、見てくれてたのは多分赤緑会
から、はいはいはい、
時からかなと思ってるんですけど、うん、でですね、そのサブロクさんね、はい、あの時のその動画、早速に見たんですけど、
ブログに上げてくださった、
はい、そうです、
あ、もう見させてもらいました。
あ、そうですか。
あ、そうですね、うちもリンク貼ったんですよね。あれすっげえ早かったじゃないですか。
早いですね。早いなと思いました。
1日ぐらい、
いや、だから終わったのが12時ぐらいですよね。でその、朝の7時か8時ぐらいじゃないですかね、あげたのは。
寝てないじゃない
ですか。寝てないんですよ。
はあ、いや、確かに、まあ、3周年の日はあれ結構、私も結構高揚してましたしね、気分は、最後までもうさすがにピッチカーズさんはお仕事の都合上厳しかったかもしれない。でも本当にね、あれをその次の日の朝に見るっていうのは、はい、いや、すごい、あのまんまの気持ちのままで見れましたし、正直言いますよ、はい、俺涙こぼれました。最近ね、涙
もろいですよ。あの曲がやっぱりそうさせるっていうところもあるとかね。
のはありますけど。
いや、まあ、やっぱ鮮度は大事かなと思ってますし。
でも技術もいるじゃないですか、ああいうのって。
技術ですか、何もないと思うんですけど。
いや、でもね、あの絶妙なそのズームアップとか、はい、あの流れるようなあの動きをこうカメラワークするとかっていうのが、はい、ああいうのもノウハウと、なんていうのか、こういうふうな いわゆる具現化させるイメージがないとできないと。
そうですね、
まあ、確かにそれもあるんですけど、ああいうイベントを撮るときっていうのは、もうはっきり言って勝手に撮ってるので、はい、誰にどうこう動いてくださいっていうのはまずもって無理なのでですね。
あ、まあ、それはそうです
よね。いっぱい動画を撮って、 で、あの序曲ってもう1分ちょっとですから、
うん、
もう2時間3時間って撮った中には必ずそこに合うものが入ってるわけですよ。それだけ撮ったら、ね、でその3時間のやつを1分ちょっとにギュッとギュッと入れてしまって、出してるっていうような感じですね。
あのね、クライマックスでね、その花火がバンバカバンバカ上がる様子なんかも、はい、あそこですよ、一番俺の類想
を狙い通りじゃないですか
でもやっぱり そういうとこ考えて編集されるわけですね。
まあ、やっぱりこう盛り上があの曲がにとともにこう、あの曲とリンクするような感じでいくのがやっぱ僕は好きな作り方ですね、動画の。はい、
なるほど、は
い、いやほらラジオの構成なんかもいろいろ考えてるんですけど、同じけどやっぱりこう組み立てっていうのはやっぱり大切だなっていうのがやっぱこの間見て思いましたしね。いやちなみにサブロクさんにの触発された感じで私もあの週の、はい、水曜日のアップロードを目指して編集したんです。
なるほど、スピードリリースを、
うん、あのソレトさんと2人でライブ回ったんですけど、まあだからほとんどだから BGM とかはあの重ねましたけどね、はいはいはい、ほとんどもう切り張りなしで。
なるほどなるほど、
うん、途中なん階段のザッザッザぐらいは言いましたけど、うん、とにかくもうスピード重視っていうのはもうサブロクさんを見習って実はしたんですよね。これは鮮度
が、イベントごとはやっぱりそうだと思いますよね。1週間前、ね、1ヶ月前ってなってくるとまた全然違ってきますからね。
うーん、
ペース的にこのドアラジの配信って週1にはなってるんですけど、これでもわずかにタイムラグ出たりするんですよね、はいはい、うん、例えば収録日がアップデートみたいなのがね、
うん、よくやられてますね。
うん、まあこればかりは仕方ないんですけど、喋、ってみると実は開けてみたら違ってましたみたいなのあるんですよね、やっぱ、うん、なんですけど、まあこればかりはね、どうしようもないんですよね、うん、いやでもあれは本当に感動させてもら
った
ね。
そう言っていただけるとありがとうございます。いや
またああいうイベントごとあったらぜひ、
まあ、なんであれ撮ったかって、ね、2周年の時と、1000日かなの時も同じようなイベントをされてたので、はい、その時も撮ったんですよね。2周年の時が最初で、それからなんか、はいはいはい、なんかやらなきゃいけないかなっていう感じになって勝手にやってる感じですね。
ほほほ、
はい、
まあでもね、緑の方もね、まあ、いつも言ってらっしゃるのは、そんなに気兼ねせずに、やっぱあんたたち自分なんで楽しみなよっていうのが、やっぱ、うん、コンセプトにあるっていうのもね、すごくありがたいと思いますよ。また、断るごとにぜひ、よろしくお
願いします。楽しみにしております。
あとですね、最近ね、ちょっと気になるんですけど、その配信はしないんだよと、はい、配信しないんだけど、イベントに合わせてニコ生のアドレスこう貼っとくから、そっち一回見に行ってよっていう、こうイベント、まあ、何を言ってるか言うと、これはですね、まあ、直接そのイベントの様子を再生してる場合もあるんです、中継してる場合もあるんですけど、例えばなんか、この間もお話したそのキュララナビーチレイブルですとか、
はい、
そういった鳥なんかもユーロビートを流してるんだけど、さすがにゲーム中の音楽、フィールドの音楽だけじゃ物足りないからって、そうやって2年中継みたいな感じで、最近のね、ネタの使い方が面白いなと思って、いろんな方見ていただいて、ね、
はい、
うん、
そこな、それなんですけどね、
はい、
そこ、正直に言うと、それを、はいはい、こっちでやりたかったっていうところがあるわけですね。とかだって生で配信してるわけですからね、
から
生放送でやってる分にはやっぱりそこに来てる人たちが、まあ、自分の放送なりそのどこかの放送を聞いていただいて、例えば、そこで生主さんが、まあ、DJ として、音楽をかけて、で、まあ、ゲーム内でああやってみんなで楽しんでもらうっていうのは、こう生放送だからこそだと思ってたら、すごいですね、イベンターの人たちっていうのは、こう
よく考えますよね。
そうですよね。
ちゃんとこうブログというか、その セットリストを作ってですね、次はこれを流します、次はこれを流します、みんなで一緒にせーので聞きましょうって言ってやるわけですから、
は
あ、そういったやり方があったかっていう
でもさっきの3周年もそうなんですけど、うまくそこにこう乗っからせてもらうのも一つですよね。
そうですね、確かに、
私 の, そのラジオ放送っていうのも、はい、まあ、私はライブではないんですけど、はい、まあ、ツイキャスなんて方法もありますしね、はい、その辺はちょっといろいろ取り組んでいきたいなと思います。
ついに映像が
映像はないんじゃないかな
生だけど映像はないという
、そうそうそうそう、うん、生のね、良さもやっぱ風丸さんとか、
はいはいはいはい、
富雄さんとかもツイキャスやってらっしゃいますけど、やっぱ生は生の良さっていうの
がそうですね、
あると思いますし、例えばコメントを僕ら拾えないじゃないですか、はいはい、ポッドキャストとかは。なのでその辺もやっぱそういうところね、ツイッターだったり、はい、そのままコメントだったり、はい、拾えるっていうのはやっぱそれは魅力ですからね。
そこがもう一番の魅力ですね、う
ん、まあ、某ラジオの方はかなりそのおかげで脱線したりするんです
けどなるほどですね、
某、
うん、ちょっといろいろ模索しきれないですねこういうのはね、
はい、
サブロクさんもう一個聞いてですか。
いっぱいありますね。
グイグイですわ。これニコ生と関係ないですけど、
はい、
この間夏祭りの写真コンテスト、
はい、
うん、あれですよね、ウェブに載ってましたよね、
はい、佳作でございました。
あ、おめでとうございます。
あ、
見てないですかピシカさん、今検索してみて。
佳作でした。
そうでしたっけ、は
い、ええ、
久しぶりの、
あ、その話聞きながらの方がいいかもしれない、
ね、あ、そうですよね。
じゃあ、ちょっと今調べて画像を
見てもらって、
まさ今上げておりますんで、
佳作ですから下のちっちゃいやつですよ、
今そこ見てますね、
ね、どこかな、3番目の真ん中です。
あ、本当だ。
あ、久しぶりの佳作でございました。
お
ー、これね、
はい、
ぶっちゃけ、
はい、
はい、
どうやって撮ったんですかこれ。
わかりませんか、
帽子が脱げて。
いや、ね、帽子なんですよ問題は。
帽子飛ばしましたけど、ただ単に
いや、ただ単に帽子を飛ばすが、ここが謎が解けなかったけど、
これにすごい躍動感が出てますもんね。
そうなんですよ、ソレトさんが、写真会の時に言ってましたけど、
はいはいはい、
例えば、いや、ショットとして撮るのもいいんだけど、動きを撮るっていうのが大事なんだけど、これドラクエ10のカメラ上それがなかなか厳しいんだけど、
はいはいはい、
うまくこの工夫して撮ってらっしゃるのがやっぱうまいなと思うんだっていう話をされてましたよね。
はい、
この謎は、
これはですね、麦わら帽子はスライムがかぶってます、
はい、ああ
、はい、
で、要はジャンプしてるというか、
で全部説明します
と、はいはい、
まずこの映ってるプクリポのキャラクターでは撮ってないんですよ。
あ、別キャラのスライムさん、
撮影してるのはスライムを仲間にした別キャラで、
はいはいはい、
撮影キャラクターを消して、そこでキャラクターの仕草に合わせてスライムも仕草するじゃないですか、で、まあ、こうくるんと一回転するんですね。
あ、
スライムは、
はいはい、
くるんと一回転するときに当然帽子もくるんと一回転するわけです。その一瞬と、それからこのプクリポ、映ってるプクリポさんは向こうからオートランで、これニアカのキャラクターなんですけど、
はいはいはい、
向こうからオートランで走らして、でカメラ撮影の方でカメラ準備してスライム飛ばして、その瞬間です。
これって何遍もやっぱりチャレンジいうか、
何遍って言われたら分かんないですけど3時間ぐらい
すごいですね。はあ、この奇跡のショットになるまでやっぱり。
いや、よかった、ね、これ聞けて。いや、このメイキング聞きたかったですよ。
あ
毎度毎度驚かされるそのネタ的なものとかっていうのもあって、はいはいはいはい、他の佳作の方でもこれどうやって撮ったんだってあるじゃないですか。
ありますあります。
もう今、まあ、偶然に撮れたよりやっぱりいろいろも計算してからもうそれをに標準を合わせてもうやるような感じですね。
はい、だから失敗した作品だったりすれば、はいはい、やっぱりスライムが見えてたりとか、
あ
このプクリポが駆け抜けすぎてたりとかいろんなことが起こるわけですよ。
さすがにほらあのこのドラクエ10のカメラっていうのは所詮おまけというか、うん、あの機能じゃないですか。あの連写装置なんてないですしね。
そうですそうです、うん、でなおもう写真よく撮る人は一番これに悩まされると思うんですけど、うん、今回なんか特に夏の写真ですからね、はい、夜になると困るわけです
は
あ、ここはまあ住宅村ですから雨は降らないですけど、外で撮るときなんか雨が降ったり曇ったり、
なるほど、
欲しい光が来ないわけです
。それこそなんか、それこそ何七夕イベントみたいな夏のねお祭りの様子みたいなつったらまた話も別でしょうね。
そうですそうですそうです。
はあ、
こうだから要はこの昼のうちに撮らなければ30分待たないといけない。それで3時間かかったんですよね。
はあ、でもスライムがひっくり返ってこの状態になるのを発見するのもまたすごいですよね。
あというよりはですね、僕の撮り方としてその基本的にそのキャラクターのモーションってすごいなと思ってて、どんな仕草も多分できるって勝手に思ってるんですよ僕、
はいはい、
だから要は撮ろうとした写真は撮れるって思ってるんですよ。
あ
どうにかすればこのドラクエだったら、
はいはいはい、
だから今回も、まあ、麦わら走ってる麦わら多分飛ばせるなと思ってスライムかぶってるから、こいつが飛びさえすればスライムが飛びさえすれば麦わらは飛ばせるって思ってだからこういう風に頑張って、
要はそれの検証してる時間もあるじゃないですか。
ありますね。
なるほどね。
この構成を思いつくのがまたすごいですね。
まあ、構成はいろいろ変わりましたけど、ね、最初はもう麦わらをそこに置いたまま釣りしてるだけの写真にしようかなとか、あの 上からの角度で見てあのスライムが
出るじゃないですか。はいはいはい、
だからそのちょっと麦わらをちょこんとそこに置いて釣りをしているほのぼのした写真にしようかなとか思ってたんですけど、まあ、ちょっと物足りないなみたいな感じで、まあ、こうやって躍動感があるみたいな感じにしたっていうのはありますね。
はあ、素晴らしいですわこれ、
ありがとうございます。
いや素晴らしい
でも今回の夏の写真は すごかった、凄まじかったですよ。佳作見たら分かりますけど
ですね、もう知ってる名前ばっかりですわ。
どれが受賞してもおかしくないと思います。
本当だ、知っとる、
そうでしょ、
知っとる名前がありますよ。
知っとる名前いっぱいあると思います。まああの写真コンテストはねツイッターを推奨してますから、
あ
知っとる名前が増えてあれだと思うんですけど。
なるほど、
うん、ねえそうでしょ、そうなんですよ。
これ
でリッキー賞なんて名前知ってますもんね。
リッキー賞、
リッキー賞知ってますね。
リッキー賞、リッキー賞
上です、
ね。あ、ありました、はいはい。あ、
ご存知でしょ。でしょ。だそんなんでね、もう皆さんそんな方ばっかですわ。
あそうですね。全然気づかなかったですわ。
ね。
写真はやっぱ僕面白い、すごく面白いコンテンツの一つやと思ってるんで、
うん、ニコ生だけじゃなく写真もすごい技術があるんですね。
写真はすごいですよ、あの、うん、やっぱりモーションがすごいの。
ああそれは凝ってますよね、はい、すごい。
あちょっと写真と離れるんですけど、ちょっと前にあのほら妖怪ダイソー第1ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれを FF14 か何かでやってたっていうやつが、
ね、
ムービーがあって、
はい、
あれなんかもねよく作ってんなと思って。
あれもすごかったですね。僕もちなみにあのプクリポがハッピーシンセサイザー踊ってみたっていうのを作ってみた。
あマジですか、
はい、
それまた今度それ僕めちゃめちゃ見たいですね。
それがね、この間あのニコニコ動画で1万回再生を超えて僕喜んでるんです。
ああその曲が僕好きなんでちょっと 見たいですね。
あ、本当ですか。じゃあまた見てください、
はいは
い、
うん、
あのリンク貼らせてもらいます。
ありがとうございます。
はい、はい、 まあね、あのいろんなこと聞きましたけど、
はい、
ちょっとまあやるやらないはともかくとしても非常にこう知らない世界を知るっていうのはすごく面白かったと思う。今回
ですね、
似たようなことではあるんですけど、
うん、まあね、でもそうやっぱりそこは例えばブログの話聞くのも違いましたし、うん、すごくためになりました今回。
いやいやいや、
ぜひね、や、まあ、やれるならばやってみたいです
ね、はい、やりましょう
僕も500円出しますよ
まあ声だけでちょっとこう頑張って突き進んでほしいっていうのもあります
けど、ね、これではそうですよ、うん、はい、そこでいこうかなと思いますけど、
はい、
はい、またちょっといろいろまた聞かせてください。よろしく
お願いします。はい、お願いします。
とわだち
イベントレポートでございます。
はい、
はい、ですね、
はい、今週は、
今週なんですけど、リアルでは昨日で、
はいはいはい、
参加でした。ちょっと結構クロージングで、募集されてたようなんです
けど、はいはい、
あのよく、あれです、夜会の方で、私なんかお世話になっている第一、
はいはいはい、
主催のドルボードレース。
おお、まだ最近やっぱドルボード系多いですね。
ちなみにさ、インしてるタイミングで、はい、ピッチカートさんとか、はい、ソエトさん誘うから誰もいなくてね今回
そうだったんですか。
ラジオで絡んだ人間誰もいなくて、
はいはい、
いや寂しく私
知ってる。あ、すいません
いや、いいですよ、
はい、
あの今回ですね、ドルボードレスは何回か、
はい、行きました、
出させてもらってることあるんですけど、はい、いやまあ相変わらずわちゃわちゃ走るだけであれなんですけど、
はい、
コース取りが面白くてです
ね、
あの偽りの方の魔女の森出発
で、ああここって結構複雑じゃないですか。
あそこ うっそうとした森じゃないですか、あそこスタートして、はい、忍者春海岸に向けて、はい、で忍者の塔前をあの折り返しにして戻ってきて、
はい、
魔女の森をもう一回経由して、うん、どこだあそこは、あ、火場商店の方
で、ね、
の丘までがゴールなんですけど、うん、まずねくねくねなん
ですよ。そう、そうですよね。
オープンのところがあまりないくてですね、
うん、
あとショートカットもできる、
うん、
まあ、ショートカットするとですね、まるでマリオカートじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あ、で、なんですかね、これね、やっぱり、レンダーした大陸って結構アップダウンの、うん、
多いですね、
陸地多いんで、うん、このコース取りがですね、すごく面白くて、
うんうん、コースを熟知してるかしてないかで差が出ますよね。
まあ、ほとんどしてない方が多いと思う。特に魔女の森はすごく複雑ですし。
今でも迷いますからね。
でしょ？うん。なので、いや、で最後はですね、
はい、
丘まで、あのルール的に、
ね、
役員の方が立ってらして、
はい、
ここからドルボード降りろって言うんですよ。
ほうほうほうほう。
最後ね、トライアスロンでマラソン大会ですよ
なるほどですね、
うん、でね、ちょっとまあこれはオンラインゲーム離れまして、
はい、
リアルの話なんですけど、
はいはい、
マラソン大会にこう小学校とか中学校やるんです
よ。やりますね。
いい思い出ないんですよ。そもそも足が遅いんですけど。
はい、はい。
うん。いい思い出ない。
はい。
こちらのね、山形では恒例行事なんですけど、
はい、
マラソン大会の後に、芋煮会をするんです
よ。はいはいはい。
でね、ピチカさんも、サブロクさんも芋煮ってわかります？
芋煮るみたいな感じです。
芋、似た芋のことですね
なんやその普通の答えは
イメージとしては里芋ですかね。
おお、当た
ってます。やっぱり
まあこちらのね、いわゆる地元の、
はい、
郷土料理
です、はい、
芋煮で、まあ我々そのなんだ、まあピチカさん広島とか、サブロクさんの九州の、まあ多分ひょっとしたら夏とかバーベキューする
んです よ、
はいはい、
あのイメージで芋煮をするんですよで、芋煮をするんですけど、
はい、
中学校とかです、ちょっとそのいわゆる 焚き火をしながらっていうのを覚えた頃にですね、そのマラソン大会とセットさせやがるんですよ。何の苦行だと本当
に。これ喉乾いた後だったら妹が結構詰まるんじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。まあ、米沢牛を入れて、
おお、
まあ結構高い
ですけど、芋だけっていうわけじゃないわけですね。
そう、
芋バーベキュー、
芋ネギ、それからなんだ、糸こんにゃく、あ、こんにゃくかな、普通のこんにゃくかな、うん、あとでやっぱり地元の山形牛米沢牛で、で醤油に、あと我々の地域だと味噌が入って
る、美味しそうですね。
ね、山形県内いろんな味別なんですよ。なんで山形の話だったんです
か。マラソン、
マラソンの話ですね。
そうそう。でね、そう、とにかくね、本当にね、何の苦行かと、その芋マラソン大会などに芋煮を食うっていうのは、はい、本当にね、何の
ポチャっていう。そうね、別にしてほしいですね。
芋煮会、芋煮会いいんですけど。いやそういうイメージをね、彷彿させるこの9月の、ドルボード並びにマラソン大会。
あれ、順位は1位だったんです？
なわけないじゃないですか。さすがにロングアウト
される。今回は。
はい。
感想はしちゃったんですか？
ですね。感想はしましたよ。
そうでしたね。
はい。まあね、本当にね、身内、フレンドのフレンドさんみたいな感じで、
はい、
呼ばれてたんですけど、いやまあ人もいましてですね、まあ相変わらずの知った人間とかもいっぱいいまして、はいはい、楽しかったです。
なるほど、うん、お疲れ様です、うん、
はい。まあイベントレポートと言いながら、そのマラソン大会と芋煮会の話があって、
いや美味しそうなのは分かりましたよ。美味しそうなのは、はい、
そうですか。ぜひお二人とも山形に、
はい、
芋煮を
走らんでもいいですね。
はい、走らんでいいです。
そうですね、
はい、以上、イベントの。
はい、お疲れ様です。
続きまして、はい、イベント告知でございます。
今週は、はい、今週はですか、どのような、
今週の、ですね、これはしてくれということで、
はいはい、
ご依頼来まして、はい、以前も、ドアラジ出てきました、
メダカさんですね。
はい、メダカさんがですね、はい、メダカを探せ、
なんちゃんを探せ的なやつですか。
はい、今ゴールドマンマックスって言ってますよね。はい、出てますよね。なんか、はい、なんか本当かな嘘かなみたいな、はいはいはい、みたいな信憑性もね、どうかなって思うような、実は情報ですけど、結構あれ自体は、はい、そのロマンがあっていいかな、面白そうな。ただメダカさんから言わせれば、はい、今回で、まあ、ちょっと原文まま言
います、はい、
この度、当ブログ、オルカンしてから暇内容は、5万ヒットを迎えることになりました。おめでとうございますね。はい、ひとえに、読者の皆様、そしてドアラジで紹介していただいたからだと思っています。心から感謝しています。いやいや、これは我々のおかげではないと思います。はい、そして5万ヒットを記念し、メダカを探せセカンドを実施してと思っています。はい。これは、レンダー社に隠れているメダカを、ブログ内に出されたヒントを見ながら探し出すというイベントです。これは、まさに人間的な形ですよね。優勝賞金は100万ゴールドを考えております。ゴールドマンマックスに俺がなってやります。
なるほど。
ということでした。
なるほど。
はい。先には言っておきます。イベントがですね、はい、9月21日、シルバーウィーク、半ばになりますね。はい。ので、これもちろん、例によって、ブログの方で、ご紹介記事がありますので、はい、まあ、リンク貼っておきますので、ご覧ください。はい。まあね、面白そうな。
そうですね。でも、ケンタロウさん参加できないですか？
21日ですか？ギリかな。眠いですよ。
なるほど。
TGS 帰りに。はい。
ほー、いろんな。
いや、でもね、このメダカさん、相変わらずのこのネタ的なものなんですけど、先立てのコメントしていましたですね、ナ、は、オ、い、さんの、もう、遺産を継いでるようですね。 もう素晴らしいと思いますよ。
そうですね。
うん、このイベンターとしてのところっていうのもやっぱりネタを提供するとしてはすごくやっぱメダカさんの力っていうのは素晴らしいなと思いますよ。ちなみにですね、これも一応リンク貼ってご紹介します。よく最近仲良くされますゲームカフェさん、同じポッドキャストなんですけど、はい、こちらにもメダカさんがゲスト出演されて
ました。最近なんかラジオの人になってきてますよね。
そうなんですよ、うんね、ブログをけ、まあ、書いてますけどね、言いたいんですけど、はい、ゲームカフェさんとも、面白いお話してましたので、ぜひこちらも見てください。はい、それからちょっとついでにご告知しますけど、はい、おそらく近日中に、ゲームカフェさんとの合同企画をさせてもらいますので、こちらもちょっとお楽しみに
楽しみです、ね
していきたいと思います。いや、本当に楽しみですよ、こっちは。うん、ちょっと内容はお楽しみに。はい、以上イベント告知でございました。
一人眠る夜をこよいマックスのクラブヘルスヘルン、
エンディングでございます。はい、はい、サブロクさんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、本当に楽しかったです。
いろんな話が聞けてよかったですよ。
もう一度コメントくださいよ、なんかご感想中か。全然さすがにあれですね、ニコ生やってるんで緊張されてないですよね。
いや、めちゃめちゃ緊張しましてですね。
さあ、今更噛む
んかい。今出ましたね。
もう、すごい、もう、心臓バクバクバクですね。いや、本当にね、とにかく、まあ、最初に言ったように、はい、これに出たかったんですよ、
私は。おー、ありがとうございます。
ね、もうサポート仲間に出たくてですね。はい、いろんなこう預け方をしてたんですけど、なかなかこう
すいません遅くない。
いやいや、以上なんですけど、まあ本当に、まあ、ただ本当に何か自分が、まあね、発信したいことがあればなおさらいいんでしょうけど、今回は僕はただドアラジに出たいというこの一心で。い
や、でも私も不思議なもんですね。これはあれは初めてになるのかな、はい、実際サブロクさんのほら中継聞いたりとか、
はいはい、
だから先だってツイキャスにも殴り込みで入ってたやつを聞いたりしてですね、はい、サブロクさんの声を聞いてたんですよ。
なるほど。
なのでなんか どなたかも言ってらっしゃいましたけど、なんかいつも聞いてるところに私が入るのは不思議な感じだとか言ってましたけど。
ああ、なるほどなるほど。
だからもうやっぱ初めてな気はしないというかね。
あ、確かにそうかもしれないですね。
なので、いや、本当に楽しくおしゃべりしましたよね。
あ、本当に楽しかったです。
ありがとうございます。
こんなん良かったのかなとは思ってます。やっぱちょっとね、違う感じはしながら、いつものニコ生の感じとはやっぱ違って。
とざまな感じですか。
録音されてると思いながらやってましたけどね、
はい、まあ本当にまたちょっとネタ探してですね、はい、ぜひまた遊びに来てください。
はい、来ます。
はい、
ぜひ僕のニコニコ生放送の方にもお越しいただいて、はい、そしてコメントをください。
わかりました。
はい、了解
しました。500円投入していきます。遊
びに来てください。ぜひお願いします。
はい、
番組へのお便りもお待ちしております。メールアドレスはドアレディオアットマーク gmail.com doaradio アットマーク gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクと
サブロクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。